ゴスペル風の響きぶらりゴスペルの旅へようこそおいでくださいました。今日もオリジナルのゴスペルをご紹介したいと思います。
今回も懐かしい曲の特集ですか？
そうですね。それとともに今回は風の響き第2週の応募曲を3曲ご紹介します。
それでは最初の曲です。第2週の応募曲で作詞作曲小林秀樹さん、エバーラスティングラブです。2週の応募曲は今どれくらい集まってるんですか？
はい、数名の方々が応募してくださっているんですが、合計40曲ほどです。
お一人で何曲も応募されているということなんですか？
そうですね、1曲の人もいるんですけれども、10曲ぐらい応募してくださっている人もいます。
ところで締め切りはいつなんですか？
はい、一応例年通り7月31日の予定です。
もうすぐじゃないですか？
まあ、そういえばそうですね。
皆さん今とっても忙しいんじゃないでしょうか？
はい、私も忙しいんですけども、今このラジオで喋ってるのも忙しいです。
まるでラジオやりたくないみたいですよ。
そうですね、まあどちらかといえばテレビで花子とアンデモを見てる方が好きですね。
それは問題発言ですね。
まあ、しかしそれを抑えて応募曲のこととか、全国ゴスペルグループコンテストとかいろいろ準備をしてます。
夏はいろいろ忙しいですよね。
はい、皆様も暑さに負けず頑張ってください。
それでは応募曲の2曲目です。藤原雄二さんの曲でプレイザロードです。
プレイザロード主を称えよ、その御業を十字架の愛を、プレイザロード溢れ
ところでこのところこの放送は懐かしい曲を紹介していますけれど、懐かしいということで思い出す曲は何でしょう。
そうですね、夏の思い出なんかはほのぼのとして懐かしいという感じですかね。
夏が来れば思い出す遥かな大勢遠い空ってやつですね。夏は好きですか？
そうですね、どちらかといえば好きな季節ですね。
まあ、やっぱり夏休みがあるからいいですよね。
ところで夏の思い出といえば？
はい、そうですね、子供の頃夏休みしょっちゅう田舎に行ってましたね。信州のおばさんの家ですけど。
信州の思い出とかってあるんですか？
はい、うちの親戚が固まってるところは佐久というところなんですけど、この町は鯉の養殖が地場産業だったんですね。まあ、それで田舎に行くと必ず食べたのは鯉国です。
鯉国が思い出なんですか？
はい、鯉国って美味しいんですけど、小骨が多くてちょっと食べにくいんですよね。それと、蜂の子なんかも食べさせられましたけど、まあ、ちょっと気持ち悪かったですね。
蜂の子っていうのはザザムシみたいなものですよね。
まあ、そうです。それとイナゴをよく食べるんですけど、まあ、イナゴは今も大好きですね。バッタそのものなんですけど、佃煮が最高です。カルシウムたっぷりっていう感じです。
変な話題になりましたけれども、次の曲にしましょう。応募曲の3曲目です。ペテロ藤井さんの曲で、また会うその日までです。
ねえ天国って本当にあるんだね、また会えるその日まで私は
話題が以前に多かったように思いますけれども、最近はあんまり話題にしてないですね。
はい、もちろんこの番組はゴスペルが中心です。でもやっぱり食べ物の話題もいいですよね。
では何の食べ物の話題にしましょうか。
はい、ゴスペルにふさわしい食べ物っては何でしょう。
そんなのあるんですか。
そうですね、まずちゃんこ鍋ですね。
それはお相撲さんの料理じゃないですか。
ゴスペル歌うと大きな声を出すじゃないですか。まあ、だからこのお腹がこうすくわけですね。ですからお相撲さんと同じでちゃんこ鍋なんかぴったりです。
なんかくだらない話ですね。
はい、以前両国にある元力士のやってるお店に行ったことがあるんですけど、ちゃんこというと、質より量のようなイメージがあると思うんですよね。でもそれがですね、すごく洗練された味なんですね。とても上品な味わいの鍋でした。
美味しくないとたくさん食べられませんからね。
あ、そうそう、そういえばですね、あの例えば回り寿司なんかでも、あの3皿ぐらい食べたらもういいっていうようなお店がありますよね。
そうですか。最近はどこも結構美味しいですよね。
まあそう言われてみるとそうかもしれませんけど、まあそういう意味では淘汰されたのかもしれませんね。
ではここで次の曲にしましょう。ここから2曲は懐かしい歌です。淵野翔子さんの曲で You are my God です。
先ほどの食べ物の話ですけど、料理屋さんにも量で勝負するとこと、質で勝負するとこと、あと安さで勝負するとこがありますよね。
料理はやっぱり味じゃないですか？
いや、でも高円寺に味二番というラーメン屋があったんですね。まあそこは確かに味二番って感じでしたけど、そのお店の一番は何なんでしょう？
さあ知りませんけど、何にしても安い、早い、うまいというのが最高ですね。
まあ、やっぱり料理は美味しくなければいけませんね。
でもいくら美味しくても値段が高かったり、やたらと時間がかかるというのもどうかと思いますけどね。忙しい場合はなおさらです。
この間生徒の旅行でテーブルマナー講習会というのをやったんですけど、2時間ほどかけてマナーを学びながらフランス料理のフルコースを食べるんですね。まあ、確かに美味しいんですけど、まあ、とても食べた気がしませんね。まあ、あんまり長いんで具合が悪くなる子もいます。
朝礼で倒れるみたいですか？
はい、例えばスープは音を立てて飲まないとか、まあ、そういうのは当たり前なんですけど、まあ、例えばナイフとフォークの置き方なんかもうるさいんですね。この刃先を相手に向けないとか、まあ、食べてる途中はハの字型に置かないと食べ終わったものと思われて下げられてしまうということですね。
それで料理の話なんですけれども、
はい、まあ、ある方がポップコーンが好きで、まあ、味わってたくさん食べてるんで味がわかるって話をされていたことがありますけど、まあ、味わうというのがポイントですね。
確かに味合わないで食べたり飲んだりするということもありますよね。
はい、味わうと美味しさもまずさもよくわかるわけですね。まあ、美味しいかまずいかの見分けができるということです。まあ、私はコーヒーが好きでよく飲むんですけど、まあ、いつも、まあ、その辺のスーパーで売ってるのを飲んでるんですね。まあ、でも自家焙煎のお店が、まあ、あるんですけど、まあ、そういうところで買って飲むと差がよくわかります。
野菜とか魚とかでも旬のものとかは味が違いますよね。
はい、例えばブロイラーと地鶏ですけど味が違いますね。地鶏を食べ慣れているとブロイラーは臭いのがわかります。卵も地鶏のものは黄身がもっこりしていて見ただけでもわかります。
いいものとそうでないものの見分けっていうのも必要ですね。
それで魚には養殖と天然がありますよね。 タイなんかすぐ分かります。まあ値段でも分かりますし、最近は書いてあったりしますけど、養殖って黒っぽいんですね。なぜかというと、タイというのは深海にいる魚なんで、普通は綺麗な色をしてるんですが、どうしても養殖だと海の浅いところで育てるので日焼けしちゃうんですね。
なるほど、日焼けしているのは養殖というわけですね。
切り身になると、あとは表示を信じるしかないですけれども、まあ、残念ながらインチキ表示がありますからね。
そうですね、見分けることが大切ですね。
はい、今日は話も長くなりましたので、結論としては見分けが大事だということで終わりにしたいと思います。
おいしいものとそうでないものを見分けるには、やっぱりたくさん味わうということでしょうか。
そうですね、まずは関心を持ってみることと実際に味わうことですね。これは信仰に関しても同じですね。神様が今も生きて働いておられるということを信じること、そして神様が語りかける方であることをやはり信じることと、まあ、実際に祈ったり聖書を読んだりして神様と触れることが大事だと思います。
一応メッセージのようにまとまったところで、最後の曲にしたいと思います。それでは今日の最後の曲です。ヨセフ三本松さん、ダビデ前田さんの曲で、永遠に礼拝します。皆様いかがだったでしょうか。ゴスペル風の響きでは、皆様からのお便りリクエストなどをお待ちしています。ホームページにあるアドレスまでお便りをお寄せください。明日のパーソナリティはゴスペルシードの皆さんです。それではまたお会いいたしましょう。